Hey guys, how do you do?
Here we go!
Rising Japan!
そこから抜け出すための答えは大僕たちを悟らせた前さあ前へ進んでサバイブリバイブする世界世界はそう一人一人がからし種だね芽を出し育ち今こそ深く分かった上で収穫地線が確保虹は見渡れなくても今できる最善を尽くそうも削除されて投げ出し合うそれが俺たちのフェイス Let's go 歴史を成していこうこの未来を開いていこう自分の中の手から掘り出して新たな世界へ行こう何もしたくない日や辛いことだってあるだろうそんな時は思い出していつだって一緒だってことを
Yes
ねえ、宝ってどうやって見つけたらいいの？あ、そうだ、またあの人が持ってきてくれるかもしれないからここで待ってよ、はい、そうしよう宝は待ってでも見つからないよよ、宝のありか知るのは誰か存在探す旅に行ってよか今なお、一人で悩むのもうやめにしな
Rising Japan.
Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to start radio program Rising Japan, produced by LZO. 皆さんこんにちは。暑い中、田舎に帰る心だけ、RJ サルトです。皆さんお元気ですか？ちょっとね、皆さん伸びをしたり、首を回したり、そして水を飲んだり、して聞いてくださいね。そうそう、あの田舎って言えばですね、先週のコアさんのコメント強烈でしたね。シンガポールの歌まで飛び出しちゃいました。なんかね、もう完全に雰囲気いっちゃってましたけどね。あのおかげでですね、あの直後にオンエアした天の扉のコーナー、ご存知の通りいつもしっとり系なんですけどね、これがもうなんだかわかんないうちに終わっちゃうみたいなね、そんな印象ありましたけどもね。でもあのやっぱり伝えたいことっていうのはね、心の中から浮き上がってくる魂の叫びですかね。人の心を動かしますよね。あのそう聞きながら私も頑張らないとなと思いました。先ほどの今田舎の話に戻りますけれども、近々私あの宮城県帰ろうと思っております。お盆も過ぎましたけれどもね、心だけじゃなく仙台に帰ってみたいなと思っております。あの仙台っていうとですね、今とっても暑いじゃないですか。気温というよりかはね、トレンドとして分かりますか？高校野球の決勝、甲子園で行われましたけれども、 どうだったんでしょうかね。26年ぶりに決勝に進んだということで、地元相当ヒートアップしてると思うんですよね。高校野球といえばね、全国にある高校の頂点を目指すノンフィクションドラマ、国民的風物詩ですよね。個人的には正直あんまり野球興味はなかったんですけどね。でもあの一生懸命さ、ひたむきさには本当にこう心を打たれるものがあります。結果にこだわるっていうことは本当に大事ですよね。またそのこだわるからこそ真剣になれるっていうことがあると思うんですけれども、でも実際にはその結果云々というよりもその経験をどう生かすかっていうことも大きいことなんじゃないかなと思っております。私も改めて今自分の限界を超えて一生懸命生きてるのかなっていうことをつくづく高校球児の皆さんを通じて考えさせられました。さて、ライジングジャパン、大切なリスナーの皆さんからいただいている貴重なお便りをお届けしてまいります。まずは番組への感想から。東京都にお住まい30代主婦スプートニック2号さん、ドゥさんのブラリがめちゃめちゃ似ていたので思わず初めて投稿しました。すごい似てますよね。コアさんの笑い声とソルトさんの気の利いたコメント、はてなに癒されています。子供の相手と夕食の支度でバタバタしてついついスイッチ入れるのを忘れがちでしたが、タイマーをかけて毎週聞こうと思いました。これからも応援しています。ありがとうございます。スプートニック2号さん、今週も聞いてくださってますかね。ドゥさんの声すごく似てるでしょ。もう実はね、ここだけの話、亡くなっている声優さんなんですけどね、私も子供の頃からテレビでよく聞いていた声なんで、ちょっとね、ドゥさんそっくりだなってびっくりしました。コアさんの鼻息と、いや、笑い声と私の気の利いたコメントってハテナマークがついてるんですけどね、ちょっと気になります。どういう意味なんでしょうか。全く個性の違う3人なんでね、毎回お互いびっくりしているような感じなんですよ。ぜひ皆さんにもお便りで絡んでいただけると嬉しいです。さて、今月8月のメッセージテーマは Power of Life、 力の源、ということで、引き続きお便りご紹介していきます。東京都にお住まい30代モチーズさん、仕事がもう思うようにうまくいかないときに妻がそれを察して励ましの LINE を送ってくれました、ね、愛する妻からのメッセージが Power of Life。 ごちそうさまです。夕食はねこれからなんですけど、これねもちろん解説するまでもなく、奥様を通しての神様の愛のメッセージですよね。愛してるから、大切だから、運命共同体だから、ね、気になって無償の愛で接してくれるんですよね。これ隣のおばさんじゃダメなんですよね。微妙です。気をつけなければいけません。はい、他の人はダメです。関係性が大事です、ね。その点やっぱりこう神様は下心がありませんね。無償の愛です。そもそも、自分を生まれるようにしてくださった、奇跡を起こしてくださった方、ご本人でいらっしゃいます。その愛には偽りがありません。でも、それをね真に受け止めていない。空気のように感じて忘れてしまっている自分が時々いますね。でもこれはもう裏切り行為じゃないですかね。正直愛してるなら自分が食べられなくても余裕がなくても信じてくれなくても愛する。以前牧師先生がけれどもの愛だとおっしゃいました。神様に出会って生きる人生、最高の愛を。さて続きまして、東京都にお住まい20代キイチゴさん、前回の放送聞きました。考え方って本当に力をくれたり、また力を抜けさせたりしますよね。私も感謝の気持ちと神様のために頑張ろうという考えを持つとき、本当に力が湧いてきます。そして何よりそうやって何とか頑張って乗り越えられたとき、一番力をもらいます。 自分のためじゃなく誰かのためにって本当に力が湧いてきますよね。一方でせっかくいい考えを持ってても学んでもそれを自分が行えていないと力が出ない。いい考え方を聞いた自分に満足するんじゃなくて自分がその主人公になって最後まで行ってみる。決して自分が思ったようにいかないとしてもたゆまず努力する。そのもがきが美しいですよね。これがきっと相手のそして神様の心を動かす秘訣じゃないかなと私は思います。まさに甲子園で頂点を目指す高校球児のように私今日ちょっと引っ張ってますね。さあ皆さんぜひ挑戦しましょう。神様のためにね、考え方本当に大事です。最近ですね私感じたことが一つあるんです。それは理想的な考えを学んで実践していく上で大事なことっていうのは決して自分の思いを否定して我慢することじゃないっていうことなんですね。例えばお菓子を食べたがる子供に親がお菓子はダメよ、ご飯を食べなさいって言ったとしましょう。まあ、これ言われたことがある方も今おっしゃってる方もいらっしゃると思うんですけれども、この場合ですねそのお菓子に未練がある状態っていうのはもう単なる我慢に過ぎないわけですよね。でもそのご飯っていうのがお菓子と比較にならない自分にとっていいものだ、価値があるんだってことをもし知っていたならばそれはもうすでに我慢じゃないんですよね。自分から喜んでご飯を食べるしかない。そもそも我慢じゃ続かないし本当の喜びって来ないんじゃないでしょうか。ダイエットや勉強、生活スタイルの改善などなど挑戦することでつかめる理想的な姿、これをまず具体的に考えて実感すること、体験すること、これが絶え間ず挑戦し続けていく上で今私にとって大きな力の源だなって思っています。はい、今月のメッセージテーマは Power of Life、 力の源ということで、引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。番組はこの後もお疲れ様、新曲紹介、ぶらり旅などなどお届けしてまいります。神様と日本をつなぐラジオプログラム Rising Japan、 今週も引き続き最後までお楽しみください。
そんなに苦労して老後いで進んでゆくの、人生の後悔は遠く遠い、こんなに広い海原でどこがゴールかもわからないけど、あなたがいるから大丈夫、あなたがそこで立ってるから何も怖くない、自分の力と能力と才能は両手で小黒と同じだ、乗り越えていけない、進んでいくのが難しいでしょう、だからこの手からロー今投げ捨てて、今ほはにこぎ出そう、精霊の恵みの風を受け、世の海へ主と共にさあ進んでいこう、子がなければ進んでいけない、主の御言葉すべて愛、この歴史は尊く偉大、こぎ出す 真理の方、世の荒波かき分けてゆくあなたと共に響く誤解を、主の御言葉のに刺し、正しく時代の主を明かす人、生活実践個人の英雄、今希望の船に乗り込み黄金の城へさあ出発だ。
RJ コアです。8月中旬になりましたが、暑い夏いかがお過ごしでしょうか。短いお盆休みもあっという間に終わり、社会人の皆さんは日々お仕事頑張っていますかね。毎日出勤お疲れ様です。暑い中、子育てと炊事、洗濯、掃除などなど奮闘しているママさん、毎日家事と子育てお疲れ様です。そして夏休み、海にプールにバーベキューに、毎日遊んでいる学生の皆さんも夏遊びお疲れ様です。受験生の皆さんもいますよね。毎日受験勉強お疲れ様です。ということで、だいぶリピートしましたけれども、ここからは新コーナー、お疲れサマーのコーナーをお送りします。こちらのコーナーはですね、以前あるリスナーの方から番組宛てにリクエストがありまして、夏だけにサマーとお疲れサマーをかけたお疲れサマーのコーナーをしてほしいですということでお便りをいただきました。夏限定ということでですね、もしかしたら今回一度きりの放送になるかもしれませんが、ついに実現しましたよ、お疲れサマーのコーナーでございます。これまでお送りしてきた大好評ありがとうくのコーナーのありがとうのメッセージに変わりまして、毎日一生懸命お仕事や苦労しているあの人に、またいつもいつもお世話になっている方々に、そして自分のために頑張ってくれたあの人に向けて、直接伝えることができないからこの番組を通して一言お疲れ様と感謝とねぎらいの言葉を伝えたい、そんな皆さんの声をお届けします。みんなのお疲れ様、あの人まで届け。
毎日忙しい中、おいしいお弁当を作ってくれてお母さんありがとう、お疲れ様。
お父さん、お母さん、いつも本当にありがとう、お疲れ様。21年間私を育ててくれて本当にありがとう。もう少しで22歳になるけれど、これからはお父さんとお母さんの支えになっていくね。実家を離れて大学生活を東京で暮らしながら、お父さんとお母さんがどれだけ支えてくれていたのか分かるようになったよ。お母さんはピアノの先生で、本当にお仕事も忙しい中でも家事をしてくれて本当にありがとう。お父さんも学校で音楽の先生をしながら、部活の顧問もしながら、本当に私の話も聞いてくれて本当にありがとう。心の支えになったよ。これからはお父さんとお母さんの心の支えになっていくね。本当にお疲れ様。
お疲れ様です。いつも自分に新しい考えと新しい思想を与えてくれてありがとうございます。お疲れ様。
水泳部のみんな、丸先生だよ。この夏暑かったけど毎日練習お疲れ様。先生も一緒に頑張った。9月でベストタイム出そう。お疲れ様。
私の旦那さんにお疲れ様のメッセージを送ります。 いつも家族のために働いてくれて、みんなのために助けてくれて本当にありがとうございます。この前実家に帰省した時に思いました。お父さんはすごい難しい仕事だなと思いました。子供たちの世話もするし、仕事でお金も稼ぐし、子供たちが飽きないように遊んであげるし、そういうことができるお父さんって本当にすごいなと思いました。いろんな仕事があるけれども、お父さん業は本当に立派だと思います。いつも本当にありがとうございます。お疲れ様です。
先輩、いつもお疲れ様です。研修とかいろいろ付き合ってくださって本当に感謝してます。周り、いろんな人たちの様子を見ながら、バランスを取りながら、楽しいキャラクターでいつも盛り上げてくださって本当に感謝してます。あなたのおかげで楽しい職場になってます。今後ともよろしくお願いします。お疲れ様。
大好きな妹へ、いつも暑い中部活お疲れ様。私と同じ部活、そして同じ楽器を吹いてきて、また暑い中でのマーチング、本当にその苦しみ、辛いことよくわかるよ。どうか体に気をつけてこれからも頑張っていってね。この間は帰省できて顔を見れて本当に嬉しかった。妹の夏目の顔を見ることが本当に癒しだから、私も東京で頑張ろうと思います。これからも頑張ってね。お疲れ様。
お世話になってる先輩へ、いつもありがとうございます。なんていうんですかね、全くこう自分と違う考えだなというところをすごい、もう羨望ですよね。憧れというところにあります。というところで、一つ思うのは、自分はるかに、いやこういったちょっと失礼なんですけど、ちょっとこう、お年を召されていらっしゃるということです。失礼します、ちょっと本当にっていうところなんですけど、自分ともう遜色のないというよりは、もう本当にバイタリティが溢れて、もう見習うしかないなというところで、はい、自分を先生様、自分は一言言わせてもらえると、本当に日々お疲れ様ですといったところです。ありがとうございます。
先生、いつもお疲れ様です。私が落ち込んでいるとき、いつも励ましてくれてありがとう。私が泣いているとき、いつもそばに寄り添ってくれて、笑わせてくれてありがとう。先生、いつも暑い中、毎日毎日お仕事お疲れ様です。先生がいつも私のことを励ましてくださって、元気を与えてくださるから、私は毎日本当に幸せです。これからは私が先生に元気を与えて差し上げたいです。先生、本当にいつもいつもお疲れ様です。
以上、皆さんからいただいたお疲れ様メッセージでした。お疲れ様という一言の言葉で苦労した甲斐を感じ、疲れも吹っ飛んで、これほどまでにも力を受けるんですね。皆さんもぜひ周りの人に、あなたの大切な方に感謝の思いを込めて伝えてみてください。いつもありがとう、そして本当にお疲れ様。
も主を愛し御心のために奇跡時代を思って感謝して生きてゆく主の前では小さく主の後ろでは涙もろくなる愛ゆえについてゆく主の神秘そばに知る限り寂しくだ主を愛し
Japan の旅。今日はRJソルトさんがまたまた広島に行ってきたようですよ。ソルトさん、今どこにいるんですか？
ぶらり。はい、私はですね、今 JR 広島駅に来ております。ね、ドゥさん若いんですけどね、こんなしゃがれた声よく出せますねといつも感心しますけれども、私6月の放送の時点で広島初めて来ましたという話をしたんですけども、今回なんと2回目、こんなにですね早く2回目来れるとは思ってなかったんですけれども、今回はですね平和記念都市、そして8月ということで、全世界の人たちがこの日本の広島に注目しているこの時期に来ました。この今月の8月6日にですね、この番組でも報告しましたけれども、平和を記念するイベントが開かれたということで、その参加者の皆さんにですねぜひ会いたいなということで今日来ております。今ですねちょっと広島駅の構内なんですけれども、ど真ん中にですねマツダのロードスターとい う、 もうかっこいい車がですね展示してあります。 で前回来た時も実は気になってたんですけど、なんでここに車があるのかなと思っていたんですけど、よくよく考えるとですね、マツダの本社が広島にあるんですよね。あのズンズンのマツダですよね。こう目の前のロードスター、ボディカラーがですね、ソンレッド、真っ赤を取り越して本当にあの躍動感のあふれる赤なんですけども、まあもうね、赤ヘル軍団といい、赤の似合うパッションの街じゃないかなと、2回来ただけですけれどもそんな風に思います。さあ今日はですね、8月6日に行われた平和行事、こちらに参加された方にお会いするんですけれども、その前に、この企画に実際にですね、運営側で携わられた方の声もいただいております。お聞きください。
70年目という節目を迎えた8月6日の広島だったんですけれども、この日に平和公園には100カ国もの国々から人々が訪れて、みんなが平和を祈る雰囲気がすごくありました。でそしてその時にピースイベントを開催できたっていうことがすごく意味があることだなというふうに感じて、すごく嬉しかったというか、すごくこう感慨深いというか深い思いになりました。私が主催していたイベントというのが、ピースメッセージをたくさん集めて、それを一つのバルーンに貼り合わせて、そこからピースメッセージをどんどん世界に発信していこうという趣旨のイベントだったんですけれども、たくさんの方がメッセージをくださって、本当にみんな平和を心から願っているんだなということを感じました。そしてこうみんなのこう思いが、平和を願う思いが一つになっていった感じがして、当日集まった方たちもたくさん笑顔で楽しんでくださっていて、あ、こういうところから一人一人が笑顔になるところから平和っていうのがスタートしていくんじゃないかなということを感じました。はい、神様が共にしてくださっていて、平和で楽しいイベントになったんだなというふうに感じて、本当に心から感謝でした。
さあ今日はですね、8月6日に広島で行われた大きな平和の記念行事があったんですけれども、この番組でも以前あの報告したことがあるんですけれども、当日参加された5人のイケメンたちに集まっていただきました。自然発生的にウェーブが起こっております。私だけですけれども、はい、ついてきてくださいね皆さんね。
はい、
さあ広島に今日来ちゃいましたけれども、皆さんあの実はですね、初めましてという方もいらっしゃいますし、そうでない方もいますけれども、あの8月6日のイベント、実は私参加できておりませんでした。申し訳ございません。実際当日どうでした？
当日すごく暑かったです。
暑かったですか？
もう水が欲しくて。
そうですね、確かに確かに汗だらだら。
汗だらだら。
その中でかき氷を作ってくれる子なんかもいて、かき氷、みんなでもかき氷にたかってるみたいな感じ。
出店もあったんですか？
出店はなかったけど、作ってる最中に
頑張りました。
あ、自分たちで作
った自分たち
で、売るだけじゃなく、
ちょっと喉乾く人はいるんじゃないかということで、もうボランティアでかき氷を、
いろんなシロップ、
はい、
なんでハワイアンブルーがあるんだここに。
ご存知ですね。は
い、ね、はい、あれ何の味なんですかね、いつも思いますけどね。イメージで売ってるぞみたいなね。合成着色料みたいな。あ、いやいやいや、これはこれは、はい、ね、当日暑かったってことですけど、当日ってどんなことをされたんですか皆さん？
当日はですね、そこに来てた人たちに、メッセージを集めてですね、そのビニールにメッセージを書いて、それを貼り合わせて、あのドーム状のものを作って、
あのビニールを継ぎ合わせて、そのなんでしょう、バルーンにした
っていう。そうですね、はい、
そうなんですね。全国の方からのメッセージを集めてっていうのは、そのビニールに直接書いてる感じなんですか？
あ、そうです。全国の方からのメッセージは折り紙に書いてもらったんですよ。特に高校生とかにも書いてもらったりもして、はい、うん、でこうビニールに書いてもらった分もありますし、高校生には特に折り紙にたくさん書いてもらって、それをビニールに貼り付けていく感じで当日使用しました。
なるほど。じゃあもう色とりどりの折り紙が、
はい、
あのじゃあ色紙のその色の部分に書いていただいたやつがそのまま外に見えるよ、透けるような感じで、
そうですね、
つけていく、
はい、平和へ メッセージが書かれていました。
じゃあそれを、外から見ると、まあ、メッセージが見えるという形だと思うんですけど、
はいはい、
それそのメッセージを誰が見る想定で作ったんですかね。
それは、当日集まったみんなで、うん、やっぱその、あのビニールに貼ったメッセージを、うん、まあ、切ってそれを合わせてバルーンにするんですけど、うん、そのバルーンにした時に、そのバルーンを作った後、外からも中からもそのメッセージが見えるようにということを、やって、うん、その実際そのメッセージがたくさん集まったのが、うん、その一つの形になったよっていうのを意識したんじゃないかなと、
ね、
はい、
一つ一つのメッセージを読み込むというよりかはその思いが詰まったバルーンだと。
そうです、
さあ見ろと、
はい、
空を飛べと。いやいやいや、それ実際こう空中に上がってたりなんかしたんですか？
空中に上がってなくて、
ドーム型のバルーンで空気をこう中にガーッと入れ込んで膨らまして、こう半球型みたいな。
それもまたすごいですよね。そしたら、はい、ね、普通いわゆる気球だとものすごいバーナーでこうガーン上げるじゃないですか。あれやったら危ないですもんね。あ、そうなんです。じゃあ、熱いパッションの皆さんが中で、
そうなんですよ、
どんだけ熱かったんでしょうね。
バルーン作って中で待機してたら、ね、熱くなってくるんですよ。
熱気ムンムンでしたね。
熱かったです。
あら、それじゃもうね、かき氷じゃ足りなかったんじゃないですか。
はい、途中でシロップを、走って買いに行きました。
あら、使いっぱしりご苦労さまでしたね。これ平和の使者ですよね。
はい。
いやー、ほんと素晴らしいね。で、大体当日何枚ぐらいメッセージが集まったんですか？
当日ちょっと確かな数は分からないんですけど、うん、参加した方は70人ぐらいになったっていうふうに聞いてます。
70人、
はい、なのでそこにいるみんなのメッセージと、うん、であとは各地から来てらっしゃる方が集めてくださったメッセージと、うん、そしてまあ中高生たち、うん、いろんな人からのメッセージが集まっていたので、うん、多分メッセージの数としては本当にたくさん当日集まっていたと思います。
たくさん。
おお、じゃあその場に参加できなかった人でも、まあ、メッセージだけ書いてくれた人もいたので、より一層メッセージはかなり集まってました、
ね。うわ、ね、なんかこう目に浮かぶようですけど、その、3億枚にならなんなんとするそのメッセージ、いや数字はちょっと適当ですけど、その思いを、いやそれじゃちょっとね、かなりヘビーな気球になりましたね。そしたら、
こんなメッセージ詰まってました。
詰まりましたね。
人の思いが詰まった平和のバルーンになってました。
あー、素晴らしいですね。当日参加された方っていうのはどういう方が参加されたんですか？
当日はもうその時あの平和記念式典に来ていた、うん、例えば高校生とかそういう若い子たちから、
あ、はい、平和記念式典やってましたよね。
そうなんですよ。で、午後からのイベントなので、はい、平和記念式典が終わって、あ、時間があるのでじゃあぜひ参加したいですって形でメッセージを書いたついでに参加してくれるっていう方もいましたし、他には横浜の方ですかね、うん、70歳ぐらいのおじいさんがわざわざ青春18切符で広島に来られて。
あ、18切符もう犯罪ですね。何歳なん
ですか？いや、もう一番暑かったです。
暑かった。
暑かった。
70歳っていうとね、ちょうど昭和20年生まれの方じゃないですかね。
あ、
年代としては終戦の年に生まれてた方。
あ、確かに。
70歳ではないけど70歳
以上の、うん、あ、以上のおじいさん。
あ、なるほど。ね、もうおじいさんで一括りにされちゃいましたけどね。ね、我々70歳になったらなんて言われるんでしょうね、一体ね。
です、
はい、なるほど。と、本当に若い方から、まあ、我々から見ると人生の大先輩まで、
はい、
たくさんの方、70人がもう熱気ムンムン。
いや、熱気ムンムンでした、ね。
ただ一つその共通点だけで集まったという感じ で、ね、全国各地から来たわけですよね。
はい、そうですね、全国各地から来ましたよ、は
い。はあ、どうですか、その歴史的なイベントのそのただ中にあって、はい、こう、なんて言うんでしょう、感じたことって何かありますか？
そうですね、
はじめまして、ほとんどの人がはじめましての人だったんですけど、うん、
はい、
けど、そのと現場はものすごいなんか仲良くできていて、うんうん、本当に平和っていうキーワード一つだけで、うん、こんなになんか知らないはじめましての人でも仲良くなれるんだなって、人々、人と人とがつながれるんだなっていうことにすごい感動しました、
うん。あ、なるほど。多分、その平和っていう言葉はキーワードなんだけど、思いって多分皆さんバラバラじゃないですか、
うん。
平和ってね、兄弟喧嘩しないっていうのが平和だと思う人もいれば、うん、そう、身をもってね、戦争を起こしちゃならんと、
はい、
うん、ただでも戦争起きないからじゃあみんな平和かっていうとそういうわけでもないし、ただどこに向かってったらみんな平和なのかっていうのは皆さんね、それだけでは一つなれないと思うんですけど、当日は何をこうメッセージとして 皆さん感じ取って一つになったんですかね。
そうですね、やっぱりなんかメッセージを集める時もやっぱり、うん、原爆ドームはちょっと悲しいドーム、ちょっとそういうイメージがあるんですけど、
イメージというかね、もう象徴になってますよね。
はい、はい、で こうメッセージをもらう時にこう喜びのドームを作ろうって言った時に、
喜びのドーム、
はい、うん、こう喜びのドームを作ろうって言った時に、あ、いいですねって言ってすごい反応して書いてくれる人がすごい多くて、うん、また多分喜びっていうのも、喜びのドームは喜びっていうのもやっぱり一つのやっぱり平和の中での大事なポイントなのかなっていうことを、
そうですね、
はい、すごい感じました、うん、はいですね、はい、
僕が受け取ったメッセージは、はい、まあ、ちょっと真面目な話になるんですけど、
真面目じゃないんですよ今までは。
なんかその僕もいろいろ平和に関して考えてから、まあ、今回はいろいろ参加するようになったんですけれど、こう、まあ、今回はそのバルーンのドームを作るという、まあ、一つの目的をなすことが目的だったんですけれど、やっぱりまあいろんな平和に対する考え方であったり、いろんな考え方を持っている人が、まあ確かにそこに存在して、そしてこう知らない人たちだったり、その日初めて知り合った人も存在したんですけれど、やっぱり何かこう一つの目的に向かって頑張っている、あ、その姿が一つ本当に平和の象徴と言えるんじゃないかなということを感じまして、だからやっぱりこう世界も何かこう一つのものに向かってみんなが本当に一つになった時に、その姿がこう平和なんじゃないかなということを当日強く感じました。
強く感じるってね、あの感じようと思って感じられることではないですよね。本当実感を伴って、あ、そうだ、本当にそうだと思って、ね、人はそれを悟りと言ったり感動と言ったりするかもしれませんけど、はい、ぜひね、それ自分の中だけじゃなくてね、あの広く隣の人もそうだし、これから出会う全ての人たちにね、その感動が伝わるといいですよね。
はい、そうですね、うん、
こう一日一日の積み重ねがまさに70年になってね、この、まあ、イベントにもつながってますし、ね、当時70年前、ね、影も形もなかった私たちが、ね、あのその原爆の悲しみを喜びのドームに変えるんだなんてね、当時生まれてもいなかった僕たちが、あの行くぞーなんつって燃え上がってることを当時参加の中で考えた人たち多分一人もいないはずなんですけど、間違いなく我々火ついてますもんね。
はい、
火
ついてます。
ぜひこの火をね、
はい、
あのメラメラと燃やして、ますます熱苦しさを広島から全世界に届けていただきたいですね、本当に。あの、はい、今日ね、あの本来でしたら5人のムサイ男、熱いですね、中ですね、本当にお集まりいただいている皆さんなんですけど、皆さんあの結構ですね、あのなんて言うんでしょう、こう鍛えてらっしゃるんですかね、なんかこう、こう筋肉がピクピク動いてたりする方もいらっしゃるんですけど、やっぱり皆さん結構体鍛えてらっしゃいますか。
まあやっぱり熱くないといけないので、
熱くね、
やっぱ本当に鍛えてこそやっぱ男だなと、うん、本当に考えもそうやって平和に向かっているんですけど、うん、やっぱそのためにも体が大事だと、うん、みんなで体力作りに励んで筋トレだったりランニングだったり、うん、はい、僕はしています。
昔なんかあの強くなければ生きられない、優しくなければ生きる資格がないみたいなね、ちょっと臭いセリフがありましたけど、まあなんかそういう香りもちょっと感じましたね。あのさっきからあのワイシャツの奥でですね、胸筋がピクピク動いてる、あの方いらっしゃるんですけど、
いや全然鍛えてないですよ。
一番鍛えて、
僕は全然鍛えてないです。あの生まれた時からこんな感じです
。あ、そうなんですか。実はね、この方あのちょっと名前はあのあえてあのここでお伝えできないんですけど、私あのカカオ仲間なんですけどね、あのアイコンがあのカープなんですよね、きっとね。あの多分ですね、とってもあの熱い方なんだと思うんですけど、最後なんかあのこのムサイ男、あの熱いですね、男性を、まあ、あのまとめてというか、当日のこと、皆さんのことですね、総括してなんかこう一言いただけたら嬉しいんですけど、どうでしょうか。
はい、そうですね、まあ暑い、とても8月6日暑い日になりました。で広島という街を見ても、うん、70年前も何もなかったところから復興している姿を、まあ、その日話を聞きながらまた感じるようになって、とてもすごいエネルギーがあるなっていうふうに感じました。はい、人ってすごくエネルギーがあるなっていうのを、そういう原爆が投下された街を通して感じたので、まあ、はい、筋トレとかはしないですけど、
そういう強い考えを持って頑張っていきたいなっていうふうに感じました。
ありがとうございます。ちょっと一瞬みんなあの何でしょう、顔がちょっと引き締まりましたけどね。こう考えがね大事ですよね。
はい、
やるぞと、俺についてこいという、実際ねあの背中で示す人がいないと、僕みたいにあの口から生まれた人っていうのはね絶対信用されないんですよ。背中でついてこい、なんなら胸筋ピクピクだぜみたいな、オラオラピッピッですね。ちょっとこうやっぱりかっこいい方がね先頭走って平和だって言うと締まりますよね。ぜひ広島から世界へ、発信していただきたいメッセージですし、私たちもね負けずにもっともっと熱く生きていかなくちゃいけないなと思います。もちろん女性の方もね一緒に盛り上がっていきましょう。今日は、8月6日広島で行われました平和のイベントに参加された皆さんにお集まりいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
取材にご協力いただいた広島の皆さん、本当にありがとうございました。平和について考え発信する、そんな内に秘める情熱だけじゃなく、その思いを実践して広げていくために大きな一歩を踏み出した皆さんは本当にかっこよかったですね。ぜひこの番組を聞いてくださっている皆さんも、今年戦後70周年、ご自身の体験として記憶に残す年にしていきましょうね。ぶらり広島編、RJソルトがお届けしました。
RCO ライジングジャパン、8月のテーマはパワーオブライフ、力の源ということでお送りしています。あなたの力の源は何でしょうか。気の合う友達とのおしゃべりが力の源ですとか、カフェで読書をすることで力を得ますとか、その他にも特に力を受けようとしているわけではないけれども、誰かの言葉や行動で力を受けましたなどありますよね。例えば何気ない相手からのありがとうという言葉に対して、ああ本当にやっててよかったなと感じたり、あと店員さんがわざわざお店の外まで形式的ではなく本当に感謝の思いでお見送りをしてくれた時など様々ありますよね。今日はその中でこちらにスポットを当てて話してみましょう。
The nice topic.
握手。今日は握手にスポットを当てて話します。皆さんは握手と聞いてどんなことを思い浮かびますか。友達同士で固く交わす友情の証の握手、国家の代表たちが会合で交わす同等や平和を表す握手、スポーツ選手が試合後に交わすお互いの健闘を称える握手、その他にももう少し軽い感じで挨拶の握手とかあったりしますよね。皆さんは握手が力の源になると感じたことがありますか。僕は実際感じたことがあります。しかもつい最近なんですけれども、今日はその一つのエピソードをご紹介いたします。僕には岡山に住んでいる祖父母がいます。毎年お正月の時期は岡山へ帰って親戚家族一同が揃います。親戚一同が揃うのは年に 1、2回なんですけれども、今年の初めも岡山の祖父母の家に行ってきました。いつも何日間か泊まって帰るんですけれども、父方の祖父母の家から帰るときに、僕は別れ際におばあちゃんと握手をして帰ってきました。両親とかにはですね、有名人でもあるまいしと、ちょっと小馬鹿にされた感じで茶化されたりもしたんですけれども、一応僕は考えて握手をしたんですよね。どのような思いで握手をしたのかというと、僕は神様を信じている人として、体が弱くて様々なことで入退院を繰り返しているおばあちゃんが少しでも元気になればいいなと思ってその握手をしました。また、
僕らに御言葉を教えてくださっている牧師先生がいつもそのようにされるから、その精神を持ってというか、まあただまあ純粋に少しでも元気でいてほしいって思ったんですよね。牧師先生も病にかかっている人がいるならば、その人のところに行って祈ってあげたりとか、まあ以前にも番組で少し話したことのある、あの周りからは少し避けられるような障害を持たれたホームレスのような人を自分の家に連れてきて友達になってあげ、一緒に寝食を共にされたり、いつも自分が何かを受けたいというよりかはしてあげたいっていう思いが強い人なんですよね。例えば牧師先生が伝える聖書の話を何百人もの人が聞きに集まってきたとしても、最後には一人一人と握手をしてくださったり、時には僕らを楽しませるために手品を準備してくれて、みんなを笑わせ和ませたりもしてくださいました。いつも自分より相手のことを考える牧師先生なんですよね。で、その姿を僕自身が少しでも表したいというか、まあ、僕がそこまで行いができているというかといえばですね、全くできていないんですけれども、でもお正月の時はただおばあちゃんに力を与えたくて握手をして別れてきました。それでお盆の時期も僕は仕事で祖父母の家へ帰れなかったんですが、両親は岡山の祖父母の家に帰ったんですよね。そして岡山に行った母親からこんな連絡がありました。今おばあちゃんが脱水症で入院しているんだけど、お正月に僕と握手したのが嬉しかったと、本当にいい子だと言ってたよという連絡がありました。自分が何気なくした握手だったんですけれども、実はおばあちゃんの力になってたんですよね。しかも相当そのお正月の握手が嬉しかったらしく、お見舞いに行った僕の父親とも握手をして別れたそうです。その時はほとんど何も考えていなかったけれど、半年以上経ってこういう話を聞いて、おばあちゃんの力になって本当に良かったと感じましたし、僕自身もその話を聞いて力を受けたんですよね。最初は何気ないそのいきさつだったんですけど、時を超えて僕の中で深いいきさつになりました。ああ、いきさつっていうのは何かを共に行ってきたその時だけを言うんじゃなく、こういうふうに後から深いいきさつになることもあるんだなっていうことをね、感じました。やはり何かを真実な思いでするっていうのは相手に届くものですね。このラジオを聞いている皆さんの真実なその言葉や行動が誰かの、また自分の力になることが必ずあると思います。だからこそいつも真実さを持って生活する私たちになっていきましょう。パワーオブライフ、力の源、今日は握手にスポットを当てて RJ ドゥがお届けしました。握手で始まった出会いの日を、未来を手と手を重ねて、心を合わせてゆく。今思えば初恋がある日の頃に始まった。平和を描く決心へと、その握手が遅れた。あなたに晴れた喜びを心で繋いで歌おう。あなたのその手のぬくもりを、この手でまた感じる日まで。お互い元気
きでいると手と手をつなげなくても心を合わせられる。今決めて走り出すと見えない壁に焦るけど何さす決心へとその握手が
時間になりました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。 Rising Japan 8月は Power of Your Life 力の源ということで、皆さんがより一層力を受けて走る残りの1週間になることを願っております。引き続きお便りもお待ちしております。来週またこの時間にお会いしましょう。バイバイ。
個人勝利で個人を気に真瞬間条件立てて抜け出す必ず地を目指す得るべき時に得られるように目的メーカーともないがかくれコンニクともに磨く。今日はもういらない未練も後悔もない。破綻の追いつけないところへ先生の正義基準を最善尽くして完全神の願い自演にと夏した時この地上で享受する体操像以上でその方の条件と時代の恩恵あるから頂上諦めはしない。
I'll see you all.